今日はゲストに直人さんをお迎えして、で久しぶりに特撮会をやります。
久しぶりでもないでしょ。
でこの前やったのってドンブラザーズ会でしたっけ？あれ？そうだ、ガメラ会だ。ガメラ会やった。
ガメラもゴジラもあったよ。2、3ヶ月前に。
ガメラはやってゴジラとかやったっけ？あれ？
ゴジラ
なんか、
マイナス
ゴ
ワ
ジ
ン
ラ
か。
マイナス、やつだ。
まあ、
ちょっと忘れず。
多分ね、アカデミー賞も取るでしょ。
なんか取るらしいよね。
うん。
でもね、どうですか？ゴジラマイナスワンと今回の映画、ウルトラマンブレイザー、首都、なんだっけ？首都大決戦？首都怪獣大決戦。
大怪獣首都激突。
そう、どうでした？どっちが面白かったですか？
ブレイザーです。
でも俺もそうかもしれないですね。皆さん見ました？僕あれ、キングオージャー途中でちょっと録画失敗して、そこから見続けてないんですけど。
僕、キングオージャー2話ぐらいでちょっと背景が嫌になっちゃって。
背景って無理やり合成がですか？
そう、無理やり合成とあまりにも漫画っぽすぎるキャラクターがちょっ
直
と
人さんそう
辛
言っ
す
て
ぎ
まし
て
たね。
脱落しちゃいました。
もうキングオージャーね、その話は割とうまくいってると思うんですけど、絵作りがどうにもこうにもちょっと耐えられなくて、後で見ようと思ったら全然見られなかったんですよ。
YouTube で配信してんじゃね。
そう。だからどっかでね、時間あったら見ようと思うんですけど、それに比べてウルトラマンブレイザーはもう毎週毎週ね、次が楽しみでしょうがなかったです。
途中まではね。
そこで、そう、だからちょっと打ち合わせをしたんですけど、
うん。
僕と直人さんでね、ちょっとそこら辺で結構差があって、映画は2人ともね、絶賛なんですけど、テレビ本編はね、ちょっと齟齬があるんですけど、まあ、そこがね、楽しいところだと思うんで、今日は語り合っていきたいと思い
お
ま
願い
す。
します。
ライダーはもう随分前に、見るのをやめてしまいました。ライ
もうラ
ダー
イ
つ
ダ
ら
ー
いよ
見
ね。
る気にならない。
なんか
令和
ね、
ライダー全部ダメじゃない。
いや、俺はジオは好きだったよ。
ジオは平成。
ジオ、令和じゃなかったっけ？
平成。
ジオ平成？ あれ、ジオ平成だっけ？そっかそっか。あ、ジオの次が令和ライダーか。そっかそっかそっか。
映画秘宝のベストにマクガイアが参加してるとは、
そうそう
そんなこ
そう。
としてたんです
まあ、
か。
町山さんのおかげです。
なんで復活したのかさっぱりわからない映画秘宝。
いや、復活して、もう念願の復活ですよ。まあ、そう
まあいい
そう。
や。
そんなわけでね、
お口にチャックしとこう。
今年っていうか2023年の、ウルトラマンとして、ウルトラマンブレイザーが、まあ、去年の、7月から今年の、まあ、1月末まで放送されてまして、でこのニュージェネシリーズはもう毎回毎回2クール半年放送なんですよね。で残りの半年をなんか総集編みたいな感じで、お茶を濁してる。で、まあ、そこがこのニュージェネの枠の限界だと思うんですけど、まあ面白いのもあればつまんないのもあって、で今年のウルトラマンブレイザーはもう俺はめちゃめちゃ面白かったし、まあ、少なくとも最初の方はもう話題沸騰でしたよね。テレビでこんな
最
の見
初
れ
と
る
いう
の
か
かと。
発表の時点ですごい話題沸騰してたよ
して
ね。
ましたし、まあ田
こんな
口
に
清
新
と
怪
か
獣見たことないよっ
それもありますね、
ていう
確
の
かに。
と、あとは
まあ
会長が
そうそう、隊長が主人
主人
公
公
で、
で
ウ
お
ル
じ
トラ
さん。
マン。で、あと田口清隆監督が、ウルトラマン Z 以降、メイン監督を務めるとい
1年
う
空い
の
ただけ
も
だ
あっ
け、2
て、
年空いただけだけどね。
そうそうそう。で、あとあれですね。で、それでですね、ウルトラマン Z の時は映画版がなかったんですけど、多分ちょっとコロナのせいもあったんだと思うんですが、今年はちゃんと、映画がこう作られて、で先週末、まあ、今週末って言っていいのかな、金曜日公開されて、もう本当面白かった。あ、
よ
ガ
かっ
イ
た
ア
で
否定
す。
派、あ、ガイアについてもね、ちょっと今回、言及したいと思います。
あ、そうなんですか。
いや、僕はですね、ちょっとガイアに関しては複雑な思いがあるんですよ。ちょっとね、まあいろいろ複雑、もうパーフェクトデイズと同じぐらい複雑な思いがあって、ちょっとそれは、この中でね、語っていくことになると思います。で、ちょっと今日のね、お題というか構成はこんな感じになってます。まずウルトラマンブレイザーについて簡単に解説して、で映画について、ちょっと話し合っていこうと。
これで一人でも映画館に足
そ
を運んでく
う、
れれ
そう
ば、
なん
こ
で
んなに
す。
嬉しいことはありません。
あのね、もう別にスーパー戦隊も平成、いや、令和ライダーも応援したいんですけど、もう最近のウルトラマンは特に応援してあげたい。 そうしないともうウルトラマンがなくなってしまうかもと。
ミディチュア特撮の火が消えてしまうかもしれない。
そうなんですよ。そしてですね、その後ウルトラマンブレイザーテレビ版を振り返って、で指名として何だったのかと、あと今後のウルトラマンはどうなるのかについて、語っていきます。で大怪獣首都決戦ももう首都激突も別にネタバレとかねないと思うんで、
ネタバレにウルトラマンが怪獣を倒す話です。
ガンガンネタバレしていこうと思いますが、
ウルトラシリーズについて5分で解説してくださいっていうのがありますが、はい、それは2年ぐらい 2,3 年前のウルトラマン Z 回でやってるんで、そちらを見ていただければいいと思います。
この番組ウルトラマン Z 回とあとなんかやったっけ、シングルトラマン回もやってるんで、だ
けでしょ。俺シングルトラマン知らねえけど、
あ、そうそう、それは島さんとやったんだな。もしウルトラマンについて振り返りたいという方は、過去の放送をご覧になってください。そこで、昔のウルトラマンについてもうガンガン振り返りまくってるので、で特にウルトラマン Z 回はそのウルトラマン Z の話が有料の方になってしまって、だいぶちょっとみんなから非難ごうごうだったんで、
ただ無料の方で過去のウルトラマンをまとめているんで、それはそれで価値があるはず。
今回も応援したい映画の話をちょっと無料のところに持ってきて、さらにですね、直人さんがその去年面白かったものについてちょっと語りたいと。
今回は今年初のお邪魔なんで、
はい、でここら辺まで無料でやって、ま
あ、皆さんに有益な情報でも提供できれば、
よろしくお願いします。田口清孝監督、うん、この番組にしてくれるのかな。ちょっとこの番組は悪口が多すぎてしてくれないのかもしれないな。
でも結局セブンが一番なんでしょって、そりゃそうですよ。
いや俺は
それを言ったらもう話が終わっちゃうから。
ウルトラマンマックスとか好きだよ。
セブンより上なんですか。
いやそんなことはないけど。でもウルトラ Q とウルトラセブンだったら、うん、なんかどっちもいいかなって感じがする。ウルトラ Q とウルトラセブンが同率1位かもしれませんね。
俺は帰ってきたウルトラマンだけどね。
帰ってきたウルトラマンはね、後半がちょっとね、まあまあまあ、
ナックル星人倒した後ね。
そう、うん、そうなんですよ。まあちょっとね、そこら辺がね、ナックル星人倒した後っていうか、怪獣使いと少年で上原正蔵とかが干された後っていう感じかな。まあそんな感じで、ちょっとね、過去のウルトラマンのことは散々話したんで、もう。油断すると過去のウルトラマンの話で盛り上がってしまうんで、ちょっと、
まあ、ただ今日も隙を見ては過去のウルトラマンの話が出てしまうとは思います。
ちょっとね、今のウルトラマンの話しましょう、うん、で、まずウルトラマンブレイザーなんですが、まあ、ちょっと振り返らざるを得ないところもあるんですけど、まずニュージェネレーションシリーズというのがありました、
はい、
これはですね、ウルトラ、つぶらやプロが、身売りをして経営母体がフィールズになった後、しっかりテレビでやろうと、いうことで、ウルトラマン銀河、から始まった、テレビのシリーズの、ことを指します。で先輩学としてウルトラマンゼロがいるんですが、まあ、ウルトラマンゼロはその映画シリーズだったので一応ここには含まれていないということになってますが、ちょこちょこ出てきます。でですね、もうちょっと本当に大丈夫なのっていうウルトラマン銀河から始まって、
はい、銀河という名前なのにずっと裏山で戦ってる裏山ウルトラマン銀河、
学校でね学校で戦うんだよね、
学校の裏山で戦う銀河。
ただね、キャストとかはすごい良かったんですけど、うん、まあちょっとね、もう大変そうだなっていうウルトラマン銀河から始まって、
やっとその次のウルトラマン X やったらいきなり隊員が10人ぐらいして、
まあ、あとね、ウルトラマン銀河 S でもちょっと結構体裁が整ってきたんですよ、うん、そのちゃんとね防衛隊を組織して、そしてウルトラマン X から田口清孝監督が本格、うん、田口清孝監督 と、坂口監督だっけ、坂口じゃないなんだっけ、あのアクション大好き
坂本
監督が、うん、まあ、ウルトラマン銀河 S から参加して、でだんだん、あれ結構ウルトラマン頑張ってるじゃんという形になってき始めました、うん、で特にですね、例えばウルトラマンジードで、おついちさんの義理の息子であるおついちさんとか、あと、おしいまぼる、おしいまぼるばっかりだなおしいまぼると一緒にアクション実写映画を撮ってた辻元貴則監督とか
全ての道が教えに通ずるんですか。
でまあね、田口清人監督も、ね、樋口真嗣と押井守にピックアップされたから、割とね、押井守の影響がそこかしこにあるのがね、面白いところであるんですけど、だいたい体裁が整ってきてちょっとマンネリ化し始めたところに、田口清隆監督が、まあ、これまでのニュージェネシリーズをちょっと一変させようと、作ったウルトラマン Z というシリーズが、なかなか良かった。
そうですね、ニュージェネ最高傑作でしたね。
まあ、俺はブレイザーも最高傑作だと思うし、
そう思ってきた、あんまりいないと思いますが、
結構、ね、俺はウルトラマンルーム好きですよ。あの中野孝雄監督の良さが詰まってて、
中野孝雄監督の
は、まあ、ウルトラマンオーブかな、
脚本じゃないの、
脚本か、そうです、脚本です。でつまりですね、その結構ねマンネリが辛いんですよ、まだ 10作ぐらいしか作ってないのに
まあそれを言ったらウルトラマンだ時点でね、
つまりウルトラマンって、うん、ライダーとか戦隊に比べてバリエーションが作りにくいんですよね。どうしても防衛隊みたいな出さなきゃいけないし、うん、なんかその LGBT のウルトラマンとか出したらもう視聴者が見ないし、でも LGBT の平成ライダーとかはガンガン出てるんですよであれですよね、果物を使って変身とか絶対できないし、もう舐めてんのかとか言われるんですよ、うん、
まあそれはライダーですら舐めてるのか
ライダーは良かった、ライダーはもう全然受け入れられるんですよ、果物の力で変身とか
まあ受け入れられたかあるかどうかはさておいて、
なかなか辛いんですよね、うん、それを考えると、あのウルトラマンルームとか、あと、まあ、ウルトラマンオーブかな、うん、防衛隊っていうのをあんまり出さず、なんかファミリーであったり、うん、なんか、まあ、まあファミリーだな、ファミリーしかないファミリーだったり、まあ、フーライボーだったり
いろいろとやろうとしたけどあんまりうまくいかなかったよね、 Z までは。
いやいや、そんなことはなくて、結構頑張ってるんですよこのシリーズはただそれが
Z の時ぐらいまではさほど商売につながらなかった
よね。そうなんです、そう批評的にはね、うん、まあいいのもあれば悪いのも悪いなんですけど、工業的にはなんかいまいちな感じで、うん、その で劇場版がね、大河までは、まあ、ほぼ全部、まあ、銀河を除いてかな、作られていたんですけれども、うん、劇場に行っても全然客が入ってないんですよね。でこの時期ね、ライダーとスーパー戦隊はもう客がどんどこ入ってたんですよ。
あ、客が入らないのはウルトラマン映画の伝統ですからね。
そうなんですね嫌な伝統ですね。
嫌な伝統ができちゃった、
ね。松竹のせいなんですかね。なんかね、
まあ、松竹のせいもあると思うよ。でそりゃ東映に比べれば。
ね、でこれでこの Z の成功の後、トリガーとデッカーはその、うん、松竹から離れて、うん、バンダイナムコと東宝かな。東宝だったかな。東宝でしたっけ。ちょっと待ってよ。まあバンダイナムコが主にあって、で。まあ、松竹から離れて公開するようになってもそんなに客層は変わんなかったんですよね。どっちかっていうと
配給元の原因じゃなかった。
そう、どっちかっていうとつぶらやイマジネーションという、うん、なんかサブスクで、同時公開したりとか、あとアジアでその YouTube で配信したらなんかアジアでおかしなぐらい盛り上がったりとかして、
今中国ですごい人気あるからね、ウルトラマンは。
そうなんですよ。
だからまあ目も中国に向いてるんじゃないですかね。
ねえ、うん、まあ、中国だけじゃなくてブレイザーはもう東南アジアをこれこの後こう回るらしいですよ。
タイも回るのかな。
タイも回ると思いますよタイ、シンガポール、シンガポール限定ウルトラマンとかあったじゃないですか。
フィリピン行くっつってたよね。
言ってましたね、うん、だから東南アジアで結構盛り上がってる感じですね。あ、そうか、その直人さんの言うタイっていうのはチャイヨープロダクションのことを言ってるわけですね
チャイヨーはもうねえんだ、今こそ組むべきって言ったって。
そう、まあちょっとでもチャイヨープロダクションがあんなにそのウルトラマンの版権を手放したくなかったのはやっぱりアジアで盛り上がるっていう下地があったからでしょうね、う
ん、孫宝斗君頑張れ。
それでですね、このウルトラマントリガーとウルトラマンデッカは すごく評価の高い中高の祖とも言える平成ウルトラマン3部作の、リメイクならぬリイマジネーション作品みたいなやつだったんです。ですごく良かったのは、うん、ウルトラマンダイナのリイマジネーション作品みたいな感じでやりつつ、鶴野武とか愛に呼ばなかったところがね、すごく良かったんですよ。
そうだね。
ああ、まあ、長野博士とかなかなか呼ぶの難しいと思うんですけど、鶴野武とか呼んだらもうホイホイ来るじゃないですか。う
ん、まあ、長野博士は来てくれるんじゃない。
どうなんでしょう。でこれジャニーズ問題のちょっと前か。
いや、ウルトラマンのデアゴスティーニで飢餓のところ買ったら本当悲惨なことになってたからね、電子版が。
でも安易に長野博士とか呼ぶ、ね、長野博士さん本人は来てくれますよ、
うん、
でも安易に長野博士を呼ぶとネット配信できなくなるじゃないですか、まあ、この時期は。
まだ事務所いるんだっけ。
いや、ね、V6 は多分もうすぐ脱退かなんかだと思うんですけど、この時期はダメだったと思います。
あれ、井ノ原さんがだって副社長だかなんだかじゃない。
そうです、そうですけど、まあ、V6 もちょっと分解したんだよ。だってほら、うん、
でも
岡田准一とかはね、
呪術家は離脱したか。
そう、あとあれですよ、あればっかり、
森田剛とか。
森田剛です、森田剛さんです。あの旦那の人
旦那の人
なんだっけなんだっけ、ダメだ、出てこない。もうあのほら、森田剛の奥さんいるじゃないですか、うん、あの、うん、80年代超アイドルの人いたじゃないですか。なんだっけ、宮沢理恵の旦那の人。
ああ、そういや、宮沢理恵だったっけ。
そうです。つまり森田剛とか岡田准一みたいな、うん、その役者として評価の高い人はもうさっさとジャニーズ現、じゃあ旧ジャニーズ現スマイルアップ抜けちゃうわけですよ。でも長野博さんもよくわかんないですけど、
うん、
ちょっとでもこの時期はまだジャニーズ問題がすごく騒がれる前なんで、安易に呼ぶとちょっとネット配信できなくなっちゃったりするというのが、ね、あって呼びにくいかったんだと思いますよ、
う
ん、
もうデアゴスティーニも電子版買ったら長野博士の写真は全部塗りつぶされてました。
そうでしょ、
うん、
もう雑誌、ネット配信の雑誌までそうなんですよ、
うん、
あれですよ、無限の住人にキムタク出た時に、無限の住人のその実写版の撮影所を田村博明が訪問するっていう漫画ですら、
うん、
キムタクが黒い影になってたんです
よ。え、漫画なのに。
漫画なのに漫画なのに。わかんないです、それは田村博明のね、コメディセンスなのか、ユーモアなのか、もしくは似顔絵であっても描かないでくださいっていうことなのか分かんないですけど。そう。で、まあ、それとは別にですね、あとウルトラマントリガーがなんかめちゃめちゃつまんなかったんですよね。ウルトラマン Z が面白すぎたのかもしれないですけど。
俺すぐ脱落しちゃったんで分かんなかったんで。
俺はね、俺はやっぱりね、ティガが好きだったんで、うん、もうこれは最後まで付き合おうと思ってみたら、
うん、
もうほんとつまんなくて、まあもうダメだ、ダメだ、もう終わりだ、ウルトラマンニュージェネシリーズと思って。でなんかね、唯一敵のなんか悪の女神みたいなのを、上坂すみれが演じて、
上坂すみれがやってたやつね。
そうそう。でそのすみっぺが、でこれ声優が、ちょっと1回だけ顔出しで出演してくれるっていうね、そのやり取りがあるじゃないですか。
昔の宮村優子的な。
そうそうそう。1回だけ2回出演してくれたのかな、上坂すみれがその生身で出演してくれたのが、ちょっとエロいっていうところ以外はもう見るべきところが全くないシリーズだったんです。
一番つまらないで、一番おもちゃが売れた、まあおもちゃの売り上げっていうのは前年の評価に比例するからね。
ちょっとね、
前年多く、前年の評価が高ければ問屋さんが翌年いっぱい入れてくれるから、うん、
もうそれもあるし、うん、そのちょっと、ね、まあ、まずウルトラマンのおもちゃってみんないまいちなんですよ、そのソフビとか以外は。なんかこれは何のテクノロジーで変身してんのみたいなのもよくわかんない、その平成ライアーとかスーパー戦隊に比べて全然こう毎年特色を出しにくいおもちゃばっかなんですよね。謎テクノロジーのおもちゃなんですよね。
スパークレンスとかいいじゃない。
いやー、どうかな、 で それが一つと、あと、まあ、おもちゃの売り上げとあと映像作品としての面白さっていうのは必ずしも結びつかないっていうのがあって、でこれはまあ
もともとウルトラっていうのはソフビが発祥ですからね、
まあ元はね、
ソフビが基本の軸ですから、
ただ
最近のね、ブルーマークのソフビから始まった会社ですよ。
最近の子供はあんまり怪獣のソフビとか買うのかな、うん、ちょっと分かんないですけど、だってウルトラマンばっか売れてるじゃないですか。
そうだね、
基本的には。
まあだからそれに早くも気づいたのがライダーで、もうライダーしか出さなくなったっていうのがあるくらいだから。
で、まあ、それはそれでいいんですけど、ウルトラマンはですね、悪のウルトラマンとかこう出すの結構慎重になってますよね、うん、でかといってジャグラスジャグラーのおもちゃが売れるというわけでもない。
でジャグラーは結構売れたんじゃないの。
売れたのかな。いや、おじさんしか買ってないんじゃないかな。
そうか。
でそしてですね、でじゃあウルトラマンデッカーもなんかあんま期待できないなと思って見せたら、うん、なんかウルトラマンデッカーはなんかもう異常に面白いんですよ。防衛軍とウルトラマンみたいなので考えると、すごい基本に立ち戻ってものすごく面白くて、この差は何なんだろうって思ったんですけど、まあ、やっぱ作り手の差なんだろうと。
やっぱり途中から失速したよね。
いやでも、うん、どうかな、あれですか、あれですか、未来のデッカーが出たところがピークっていうことですか。
いやもうなんかアガブスが出てくる回みんなつまんねえなって感じで、そっから
確かに、ね、
ちょっと意欲が衰えていったなって。
うーん、
でやっぱり今回のブレイザーもそうだけどさ、デッカーも、うん、年末に一回休止にして、
はい、
年始が総集編入って、うん、もう完全に視聴の流れが断たれちゃうわけよ、ね、3週間くらいから、うん、で1月に2回ぐらいやって終わりって、盛り上がりようがないよねそれ。
そうなんですよ、うん、それはありますし、でその後1ヶ月ぐらい経ってから劇場版やるんですけど、うん、なんか劇場版も結構面白かったな、おもちゃとか買おうかなって言ってトイザラスに行くと、もうほとんどおもちゃが残ってないっていうやつですよね。
トイヤさんももう年末に入れてくれないですよ。
でそこら辺のね、そのビジネスがね、うん、やっぱりうまくいってない感じがします。だからスーパー戦隊と衛星ライダーにその夏休みと年末っていういい場所を取られてるんで、そこと勝負しても勝てないから、じゃあ春にしようと。でも春にやってもね、コナンとドラえもんに勝てないんですよね、結局ね。
そうですね。
なかなか辛いところです。本当は12月とかに公開するのが一番いいんですよ、ゴジラとかに見習って。でもそこまでの体力がないっていう感じな、
うん、
そう1年やってないんです。そうなんです。そこら辺がね、
でも戦隊もあと10年後残ってるかどうかは厳しいよね。
まあね、
うん、
まあね、分かりますよ。戦隊もなかなかね厳しいところに来てますが、まあしょうがないですよ、あれです、もうその少子化ですから。で多分ウルトラマンは海外では結構成功してる感じがあるんで、
うん、まあだからもう体力のあるうちにグローバル化を目指すしかないわけです
ね。でそれが成功しつつあるんで、うん、もう日本とか興味ないんじゃないですか、
うん、何の話なんだっていうことに。
この辺はゴジラマイナスワンと同じです。いや、
うん、
でそれもあって、うん、その今結構ねウルトラマンシリーズも結構分岐点に来てて、いろいろ新ウルトラマンやったりとか、マーベルと組んだりとか、うん、いろんなことをやりつつある。
それですごい新しい挑戦をしたのがブレイザーだった。
そうなんです、
うん、
そういうことなんです。そこにつなげたかったんです、うん、
びっくりしたよね、こんなに新怪獣出るなんて。
はい、
今まではさ、だって見たことのある怪獣しか出てこなかったの
さ。そうなんです、2話に1回は、
うん、
新怪獣。
そう、あーこれウルトラゾーンの時に作った怪獣かみたいな
のがねいっぱいありますけども、うん、今回はそうではないし、何よりもそのちょっとびっくりしたのは、この流れでやると、うん、ニュージェネレーションガイアかなと思ったら、うん、そんなことはなかった。
じゃあなんで今までティガダイナとやってきたんだっていう
話だけど。そうなんですよ。ただ俺はね、
いきなり流れを止めちゃう。
あのデッカーのノリっていうか、デッカーのクオリティで
ガイアのリイマジネーションやるんならば、あ、これはすごいことになるのかなって思ったんですよ。で、ただちょっと難しいのも分かります、
うん、
結構ガイアはですね2人ウルトラマンが出てきて、
はい、
でこのね前半はあの、うん、正義と悪のウルトラマン、まあ、悪っていうわけでもないんですけども、アウトローのウルトラマンであるアグル と、うん、主人公格のガイアとの、まあ、
ガム君、
ガム君との、まあ、すれ違いみたいなのが面白かったし、一方でですね、その多分ウルトラシリーズ史上一番防衛隊の規模がでっかいんですよね。
テレビシリーズでこんな人数使えないですよ今時。
そう、でもこの時は全然できてたんですよでそのガム君、主人公のガム君が何かやろうとするときに、このシグのなんかそれぞれに合った組織がガンガン出てきて、あ、なんかすげえ組織じゃんとか思ったりもしましたし、で一方で主人公がですね天才少年ということで、この防衛隊軍とは別組織のアルケミースターズというなんかちょっといけすかない、なんかこれ今ならグレタちゃんとか入ってますよね。
それは
グレタちゃんとか入っていそうな天才少年少女組織に入ってて、でそのこのシグっていう防衛組織でうまくいかないときはアルケミースターズを頼ったり、で一方で、アグル富士宮の方は、このテレビクルーですか、独立テレビクルーみたいなのと組んでその防衛隊とは別のドラマを描いたりとかしてて、でだいぶ出演者多かったし、うん、そのこれでですねやっぱり前半はこれがうまくいってすごく面白かったんですよ、う
ん、
ま
あ、こんなことやってるからつぶやプロはダメって潰れちゃったんだけどね。
いやまあね、
うん、
まあ、結局そうなんですけど結局ここまではですね、その全部そのウルトラシリーズ放映中は赤字続きでなんかそのね、それが当然みたいな感じで作ってて、うん、確かに今見るとよくこんなんでつぶらやプロ経営維持できてたなって思いますね。これね、その戦隊とで戦隊とこの時はライダーやってなかったけど、うん、
やってないね、
スーパー戦隊の5倍ぐらいお金かけてますよね。そうそう、時代もバブルじゃないし、でそれはやっぱりそのつぶらやプロのそのこの時まではね、
うん、
まあ、今もそうなんですけど一応志の高さがあったわけですよで、だからですねガイアのリイマジネーションが特に2クールしかないんで、うん、やりづらいってもわかります。
ダイナの1話が1億円ってマジって1億円に見えなかったけどな、全然、うん、ばっかだ宇宙でさまよってたやつでしょ
うん、でも、うん、ガイアはマジで1億円かかってそうな気がするな。
つぶらやひろしが出てる。
そんなわけでですね、ただマンネリをどうにか、避けたいというところで、はい、で今回もですね、
うん、
ウルトラマン Z からレギュラーとして出てきた特空機というんですか、ロボ怪獣が、
うん、
そのロボ怪獣を、主人公たちの防衛軍が運用するという形になって、でこれは、トリガーでは戦闘機で、デッカーでは、ロボ怪獣
テラフェイザー、
そうテラフェイザーでと、受け継がれてきて、で今回はですねもう完全に開き直ってメガゴジラになりました。
はい、
でこれはですね、田口監督がやっぱりね、その平成 VS ゴジラシリーズ世代なんですよ。
うん、
でもうね、まあ、
好きな人いっぱいいるんだね。
もうしょうがない、うん、しょうがないし、この好きならばね、この川北逆光をやるんですよね
このダサいメガゴジラ。
いやいやいや、これ別にこれあれですよね、なんか村上勝志デザイン、
そうだっけ、
らしいですよ。なんか別にそんなにダサくはないと思うんですけど、でも別にね、ちょっとドイツ表現主義ですよその今回の映画も昼間なのにこういう逆光で出てきたりとかいう場面がいっぱいありました。で、キメの絵は、この 川北逆光が連発されますが、これは映画史的なオマージュがあるとお考えください。
田口これしか引き出しないじゃん。
そんなこともないです。もう3つぐらいあります。もう3つぐらい。
そう。
それはこの後説明します。
これとバトレイバーと。
まあこれと、まあちょっとこの後説明するんで。で、まあでもそれはですね、これまでのニュージェネウルトラシリーズはなかったんですよ。だからそういうので、そのマンネリを打破しようと。自分の引き出しの中をもうあさってあさって、マンネリを打破しようっていうのが、僕はもう田口清隆監督の好ましいと思ってるところです。で今回もですね、もういろんなことをやって打破しようとしてて、で特にこのウルトラマンのタイプチェンジはもうやらないと。
タイプチェンジもしない。新怪獣続々登場そう
でいいじゃないですか。
インナースペースでウルトラマンと話さない、
と言って最初はね、そういう志高い目標を掲げたんですけども、
ただ保険としてメダルだけは用意する、Z で受けたメダルは
やっぱりね、その難しいんでしょうね。バンダイとかとね、そのやり取りしてるうち
に売るもんがなくなっちゃうからね。
そうで特に今つぶれは完全にバンダイの子会社ですから、でこのタイプチェンジが入ったのはそのもうティガからなんですけど、ティガの時点でこれはおもちゃをいっぱい売るためだなってもう言われまくってたんですよね。でだからもうこれはちょっと安易なタイプチェンジはやめようと言ってるんですけど、でも途中でファードランが出てきてやっぱりパワーアップはもうせざるを得ない。そしてですね、インナースペースでウルトラマンと話すのはやめようと言ってるんですけども、それはインナースペースが出てこないということではなかった。
そうですね、
ウルトラマンと話す言葉でコミュニケーションができないということで、まあそういうことかそういうことか、ということで、でただですね、これはテーマにもかかってきまして、で今回がですね、その隊長でおじさんが主人公なんですけども、で家庭持つのおじさんが主人公なんですけど、もういろんなものに板挟みされまくるんですよ。家庭と仕事の板挟みにもなるし、中間管理職の隊長なんで上層部と部下との板挟みにもなるし、でなんならそのウルトラマンとうまくコミュニケーション取れないんで、人類とウルトラマンとか人類と怪獣とかの板挟みにもなると。もう絶対この人本当にいたらこうストレスで死にますよ、ゲント隊長。こんな感じでね、こう、部下には
ただ部下に名前を名前で呼ばないと返事しないとか、若干パワハラを疑われるような、
もうそういうのね、パワハラもしたくなりますよ。で特に部下がですね、その割とくせ者ぞろいなんで、でまあ話の都合上あっという間に仲良くなりましたけど、
設定だけくせ者ってな、あんまり生かされてるんだよな。
そう、まあそういう問題ありますけども、それは多分この、実際に撮影してみたらキャストがすぐ仲良くなっちゃったんで、
スバラヤの伝統でしょ、あのウルトラシリーズの伝統で、とにかく役者が可愛くてしょうがない。
そう、そうそうそうそう。
役者。そう。まあただ実際に挨拶とかするとすごいいい人たちなんだろうね。
そう、そう思います。
この見どころのある若者たちをなんとか。
いやなんかね、これ最初の企画書とかを読むと結構なんかすごいの書いてあって、その。ウルトラマンになりそうなルーキー、腹を割らない女性隊員、頼りになる副隊長、筋肉自慢ではあるがヒロインのような子っていうのが用意されたと言うんですけど、キャストの実際の個性に合わせてこれはどんどん変化していきました、
はい、
一番のヒロインは、安信隊員です。そして腹を割らないと言ってたエミ隊員がもうめちゃめちゃ可愛くてしょうがないと。
可愛いか。
そして筋肉自慢である、アンリ隊員が全然アクションをしないと、
はい、アクションをしない。女性なのに一番影が薄い。
かわいそうに。
かわいそうに。
という、まあ、実際のね、こうキャストに合わせてこうどんどん変化していきました、うん、もうこれはしょうがないです。やっぱりね、こう昔かたぎのつぶらやプロだとこう実際のキャストが明るくていい子だともうそうなっちゃうんでしょ。もうしょうがないですよね、う
ん、仕事感より部活感が出るの、なんでなんで。
でも一方でですね、もうこれはこれが胃が痛くてしょうがなかった。もう中間管理職なんで、上司に、あの上司の机のところに行ってちょっとこういうのやりたいんですけどって言って書類を置くと、もう俺の仕事最近全部これですよ。
ただこの上司も中間管理職そのもの
だったから。そうなんですよ。でこの上司も中間管理職だっていうのがなんかこう後半のクールになると分かって、上司が左遷されちゃうんですよね。おーつらっつらっと思って、もうでもこれが結局テーマだったんですね。このコミュニケーションのがうまくいかないと、
いろいろなところに意識高く目くわせしています。
そしてですね、でもうね、もう家庭のこともね、もう頑張んないといけないから、奥さんと息子にはあの資材隊長とか特殊部隊の隊長とか言うともう心配するし、いろいろこう話せないこともあるから施設家とか言う
んです。割とこの奥さんのさ、特に考えてない感じとかがリアルで嫌だったよね。
いやこの奥さんはできすぎですよ、はっきり言って。
何にも考えてない感じじゃない？
こんな奥さんいたら最高ですよ。もう現実は、もうちょっと、もうちょっと早く帰ってきて皿とか洗ってよとかいう感じですから。で今回もね、映画で皿を洗ってましたけど、ちゃんとね、もうその夜になったらちゃんとこう洗濯物とか取り込んでよとか言って、もう俺とか洗濯物取り込まなかったらもう夕ご飯作らないからって言われました。
この奥さんが嫌な意味でリアリティやるのに、子供ができすぎてんだよ。
子供はできすぎです。
いい子すぎでしょ。
そう、ね、まあ奥さんもできすぎだと思うし、子供が、ね、まあ、
そこは意見が分かれますね。
子供はできすぎなのはもうしょうがないですね、うん、まあまあでもね、一応子供がね、ちょっと会場を守ろうとするエピソードでよかったですけど、なんかこれはインタビューとか読むと、ウルトラマンジードの時にその、うん、イガグリレイト君というのが出てきて、でこれでその息子か奥さんと、娘がいるウルトラマンっていうのをやって手応えがあったんで、もうこれを主人公にしようと、いう形になったらしいです。ちょっとまあ一応積み重ねがあるということで、なるほどなと思いました。
ただまあ体調がやっぱり年齢高い人にしたおかげで、すごい芝居には安定感が出たよね、はい、
本当です
ね。体調が安定してるとやっぱり部下の若い人たちも安定するんだなって。
そうですね。
今までの特撮、最近の特撮じゃない安定感だったね。
まあ、最近の特撮も、うん、そのレッド以外 の、 そのグリーンとかブラックに割と30代ぐらいの人入れて芝居をこう引き上げようとはしてますよ。キングオージャーのあのなんだっけ、
挑発の人、
そうそうそう、
あの人、あの人年いってる
の、あの人もう30後半ぐらいで、うん、あのネットフリックス の、うん、あの相撲のやつあったじゃないですか、サンクチュアリで準主役みたいなのやってましたし、
へ
で、あれだな、あのドームラザーズ の、うん、あのなんか3回ぐらい怪人になって
た人、ね、
そう、記事のも
あの人も 30
ぐらい
だし、あの人は別に落ち着きをもたらすキャラではなく、
いやでもあの人はほらその素の性格は全然違うじゃないですか、
うん、
そうだからあれは芝居でやってるんですけど、最近の戦隊も30ぐらいの人入れて芝居引き上げようとしてて、
うん、ライダーはどうなんですか。
ライダーはね、あのおやすさんみたいな人がずっといるから、
オチに使うなって話だけどね。
ライダーもその脇の脇でライダーに変身する人に、うん、なんか30代ぐらいの人を持ってくればいいなとか思うんですけど、それは声優ライダーとかになっちゃうんですよね。ちょっとね、なかなか難しい。そう、
昔の体調はおじさんすぎたっつってもね、小林明治ウルトラマンの時は37とか8とかですからね。
落ち着いてるんですよ。まあこの体調が主人公でウルトラマンというのは実に良かったですし、で本当にみんなびっくりしたのは、まあ、映像的な新しさで、特に第1話が、まあ、まるでブラックホークダウン、そしてその後も、うん、まあ、セミ人間の回だったり虹かがしの回だったりと割とね、挑戦的でクオリティの高い回が続いたと、
はい、
で詳しくはこの後話しますけども、でこれに貢献してるのが、まあ、やっぱり田口清隆監督と、脚本シリーズ構成で、これは Z の時から入ってたんですけど、小柳慶吾さんというのが入ってて、はい、小柳慶吾さんはミリタリーに造形が深いでおなじみなんですが、ヒソネットマサタンとか、まあ、ゴジラ SP とかで、ミリタリー交渉を、脚本協力をして、
今は絶賛ネットのおもちゃになってる、
まあ、ブレイバーバンブレイバー、うん、バンブレイバー来月、はい、再来月やろうとしてるんですけど、
はい、
で田口監督と組んだのは、青柳 青柳純也さんか、海老倉隊長こと青柳純也さんを主役にした、
純也だっけ、高谷
だっけ、高谷だっけ、だからまあと、いや、一緒に組んだアンウィックスという今 YouTube とかで、無料で見える、インディーズ特撮で、協力して、うまくいったという実感があったから、一緒に組んだ、そうです。青柳高谷さんですね。高谷で、
ブレイバーン、漢字が読めなくて、ブレイバーンは1話で辛くてちょっと見てません。
本当ですか？でもこのバーンブレイバーンとウルトラマンブレイザーはめちゃめちゃ共通点が多くて、そのまあ
そう、
はい、まあ、軍事ミリタリーか、ミリタリー、ミリタリーに、まあ、その軍事交渉っていう点以外でも、うん、その宇宙からなんかすごく変なやつがやってきて、でそれとなんとかコミュニケーションを取ってうまく地球を守っていくっていう話じゃないですか。でブレイザーの方はもう全然話できないけれども、ブレイバーンの方はなんかその同じ日本語喋ってんのに話が通じないみたいな 話じゃないですか。でも結構俺はバーンブレイバーンとブレイザーはちょっとそのまあ進化系というか同じ方向性やってんだなと思いましたよ。そういやブレイバーン面白いですよ。で特に、まああれかブレイザーの方はやっぱりそのゲンド隊長の家庭の話とか入ってきますけど、バーンブレイバーンの方は個々の登場人物のプライベートのこととかもう一切なしにして、その多分前は軍事作戦で押し切ろうとしてるのもちょっと面白いですね。1話なんかなんだっけ第4話かな、全部空母の上での話とかこうで1話やったりとかしてて、そこら辺は、小柳平吾さんの、得意なところがすごくよく出たと、思います。でいや第2のグリッドマンというか第2の勇者、大人の勇者シリーズじゃないですか。
1話でバトルシップみたいだなと思ったけど、
あいやで第4話はちょっと、トップガンみたいな感じのもとかありましたよ。でそれは意識してると思います。
ブレイバーンは島さんもきついって言ってたな。そうなんだ。
ほらブレイバーン一話切りはもったいなさすぎるよな、おとさんつって一般層には届いてないんじゃないかな。まあ
しょうがないよ、
オタクが喜んでるだけかもしれませんけど、
う
ん、
年取ると辛いものっていうのはやっぱり出てくるんで許
してください。俺はバンブレイバーンスパロボのね、いい感じのスパロボのアニメ化っていう気がしますね。
まあロボットものっていうのが当初の立ち位置からだいぶ変わってしまったね。
まあそれはあります。
成立しなくなってしまったね。
というわけでちょっとバンブレイバーン界でもこのコネアイさんの話はすると思うんですが、そしてですね、なんか今回のウルトラマンはもう徹底して SF を突き詰めようとしてて、はい、で特にですねこのブレイザーが、宇宙飛行士の間で、話題だったと。
え、宇宙飛行士？
そうです。だあれは、宇宙飛行士の間でウルトラマンという謎の巨人がいるという噂があったみたいな、バックグラウンドがあり、それが実際に地球にやってきてなんか変な踊りを踊るんだけども、変な踊りとか変な気合の入れ方をするんだけど、それは、なんか狩人のハンターとしてのその文化がブレイザーの星にはあって、マオリ族が墓を踊るような感じで戦いの前に踊っているんだと。
なんで入れ方を踊ったら
墓、つまり今までね、ウルトラマンがシュワッとかユワッとか言ったりとか変なポーズを取ったりするのは彼らの星の文化だったんだと。
これと対戦するイングランド代表とかはヘラヘラしながらこれを見守ってんですよ。
そうですよ。もうこれはね、帝国主義の悪いとこですよ。野蛮人が変なことやってるんだなみたいな感じでイングランドは見てるんですけども、うん、でもまあまあしょうがないです、これ僕ら俺らの文化だし。
ギラキントも変な踊り踊ってたよって、そこまで遡らなくていいか。
そうそうそう、今プレデターかなっていうコメントがあったんですけど、ちょっとプレデターみたいな文化があると、うん、でそう思ったらなんかファルコナープレデターみたいな感じで、ファードランとかいう、タカが出てきて合体したりとかもしてたし、で、まあ、それがうまく一番うまくいったのが二次カガチの回だと思うんですけれども、
いや広い画面だね、
いいですよもうこれ、だこういう感じでね、その SFX 使うのがやっぱりウルトラマンの魅力ですよね。
SF というところに立ち返った。
本当ですよ。
がうまくいかなかったところも多々あり、
ただこれは基本的にはねうまくいってると思うし、うん、そうそう今タイトを保つのこと言ったんです
けど、
匠、あ、匠か
なんでいつも保つなの
どうなのかいつも保つって言っちゃうんだよね、匠匠、つまりですね新ウルトラマンで斎藤匠と、コージーが、単に居酒屋で飲んでるだけなのに、うん、もうものすごい SF っぽく見えるシーンがあるじゃないですか、まあ、団地でブランコに乗ったりとか
SF っぽくは見えなかったけど、
いやいや見えますよ、つまりそのブランコに乗ったり、飲み屋それ居酒屋で飲んでるだけなのにそこで人類とか宇宙の話をする、でそうすると、まあ、ものすごく SF として確証高くなるというようなところをちゃんと田口清高監督も分かってて、うん、
まあ、メトロン星人以降続く、
その通りですそうなんですよそうなんです、そこがやっぱ本当のウルトラマンの魅力ってそういうとこなんですよ ね、 そうですね、あの川崎の汚いアパートだったりとか、まあ、単になんかそこら辺の海岸だったりなのに、うん、ものすごくその未来的な話をしているように見えるというのがやっぱりウルトラマンの魅力で、うん、まあ、そこら辺をちゃんと分かって出してきてるのがうまいところですよね。でこういうのが見たくて俺はウルトラマン見てんだなと思いましたね、虹架勝ちの回はね、うん、まあ、実相寺昭雄すごいっていうことかもしれませんが、実相寺昭雄以外もやってましたというわけで、で一方でですねウルトラマンにはですね この、こんなですね巨大化して餅つくみたいなね
一気のファンからひたすら叩かれ続けた
太郎はね、もうやめたランスの回とかもありましたよね、
やめたランスは帰ってきたウルトラマンです、
あ、そっか、やめたランスなんだっけ、
もちろん、
なんかケチャップ大好きみたいなやつ言ったじゃないですか、なんだっけ、
ケチャップ大好き、
なんか太郎でケチャップ、なんか太郎で、うん、そのこのでっかいタンクみたいな怪獣が破るとなんか石油かなと思ったらケチャップがいっぱい入っててケチャップいっぱい食べるやつがあったじゃないですか、なんかそんなでっかいケチャップの貯蔵場所があるのかと思
って、もっとくれろん、
もっとくれろんか、
怪獣を塩漬けにしろっていうタイトルですね、
そうです、でそういう世界観もね一応あると思うんですけど、うん、まあ、今回は、まあ、SF としてのウルトラマンであると、まあ、つまりあれですね、幻想とか怪奇世界としてウルトラマンもあると思うんですけど、まあ、今回はそれやらないと、
この間安野が太郎を擁護してたよって
なってましたね、
でもあれちょっと俺はフェイクだと思うんだよ、
ね、フェイクなの
だってみんな太郎好きな人が言うことぐらいしか言ってないじゃない、
まあね独自の見解がないと、
そうだから多分あの人帰ってきたウルトラマン以外はそんな好きじゃないんだよ、
まあまあまあセブンとウルトラマンはベースとしてどうでしょ、セブンウルトラマン9はベースとして、うん、ただなんかななんか俺今エースを見ると、いや俺実はエースをだいぶ大人になるまで見てなかったんだけど、
う
ん、
あ、そう
そうそう、ちょっとびっくりしたねエースね、
画面的には一番ゴージャスだよね、
画面的にもゴージャスだし、うん、あのなんかオウム真理教みたいなのが出てくるじゃん
ヤプールでしょ、
あなたはあなたを信じなさい、お前を信じなさい、それ信じなさいとか出てくる、
信じなさい、
あとなんかこの女の子が自転車乗ってんのが合体して怪獣になったりとかするじゃん、は
いはい、ユニタングで、
そう
一番やりたい怪獣でしょ、
いや俺は一番やりたいのはベムスターだけど、
でもそうですか、
でもちょっとそこら辺さ、うん、すごいよね世界観が、
蜂の武蔵や死んだのさとか歌ってますからね、
ちょっとウルトラマンエースが一番その怪奇物としてで、うん、そのとんがってるなと思いましたね、 SF というよりは、
うん、
そう、あとなんだっけ、あのヤプールの次元からどう逃れるかみたいな回があるじゃないですか、ニクール終わりぐらいになかったっけ、
最後のところじゃ、ヤプールと決着つけるところじゃない、それ、
あ、それ、そうそうそう、うん、そのニクール終わりで、まあ、そう
ゾフィーが出てきて終わりだっけ、
あれとかもう完全に異次元の話になってて、ちょっとびっくりしましたね、だからやつまりウルトラ Q は SF として始まりましたが、その違う方向性もある中、今回のブレイザーは SF を突き詰めるという回 でさらにですね、やっぱりその原点として、ネクストジェネレーションパトレイバーがやっぱり田口清隆の中にあるらしくて、
マクガイアさんはさ、すぐネクストジェネレーションパトレイバーの話を出すけど、本当にこれ、いや、つまりそんなに重要なもんなの？
つまりこれはね、田口清隆の中でその自分の引き出しとしてあるわけですよ。引き出しの一つとして、
うん、
で、ウルトラマン Z では整備兵の話を使ってしまったんで、じゃあエスピオナージュの話をやろうということで、ね、整備兵の話やると Z と同じになるんで、じゃあ今回はそのあんまりお金かけなくてもテンション高いものが、まあ、スパイ戦として作れるということで、縦軸をスパイ戦の話にしたのはすごくいいと思いますし、でもうこれとかね、もうこれとかもうつまりもう完全に押井守がパトレイバー2であり、辻元貴則が、この TNG で踏襲したのをもう一回やってると。でもこの回、まあ、よく見たら辻元貴則回だったんですけど、おもうもう
これ軟体怪獣のとこ、
そうです、
うん、俺の好きな
エミ隊員会のやつ、
エミ隊員がすげえキレキレのアクションして、お今後も期待できるぜと思ったら、う
ん、その回だけだった、
その後アクションもなかった。
そうなんですよ。でこの回なんかほらもう自由見ずにマガジンチェンジとかするじゃないですか。あすげえじゃん
すげえと思った
ったら後半ですぐ制圧されちゃうんですよ。ちょっと設定がガバガバすぎるんじゃない？
毎回捕まって、
そう、
牢屋にぶち込まれてさ、
あの4話であんなに強いんなら絶対制圧できるよねと思って、うん、
なんでこんなこと言う、
ちょっとそれはガバガ設定がガバガバすぎるんじゃないと思いましたね。そうなんですよ、エミ隊員が有能なのか無能なのかも全然わかんないっていうのはね、ちょっと
まあフィルムを見る限り有能には思えない。
でもこの4話はもうめちゃめちゃすごかったんですよ、う
ん、4話すごかった本当に。
そんなわけでね、すごく挑戦作なんですけども、うん、なかなか、ツッコミどころも多いテレビシリーズを経て、この映画版、あもう7時50分、
ちょっと脱線しすぎたな。
ということで、ちょっと映画をみんなに見てほしいんで、この解説をしたいんですが、
TSG パッドは非常に重要だというコメントがさっきありました。すいません。
重要ですよ、重要です。
私が間違っていたようです。単に、会長がマンチェスターユナイテッド対チェルシーの試合を楽しみにして、車で帰っちゃうくらいのことしか覚えてなかった。
それは信用してるんですよ、スタッフを。で、ですね、この映画版なんですが、まあ、なんか大怪獣首都決戦ということで、うん、ベタかと思いきや割とブレイザーの本質に迫る回で、ブレイザーの本質は何かというと、まあ、コミュニケーションをどう取るかというのが脚本的にはテーマでした、
はい、割と失速気味で終わってしまったテレビなんですが、映画版はとても面白かったんですよ。
面白かったですよ。で特にこのゲストとして出てくるこのマブセ社長っていうのが、言うなればゲント隊長の、まあ、もう一人のゲント隊長みたいな感じ で、
うん、そう
ですね、マブセ社長にも息子がいて、でその息子との関係というのがものすごく重要な話になってるというのがすごく良かった。
これはネタバレどうなんですか？
まだ大丈夫、まだ大丈夫。あ、この俳優さんはですね、飯田裕樹さんといって、ゴジラマイナスワンでゴム会社の社長をやってる、脇役で有名な人です。
ゴム会社、あの巻きつけるやつ、
東洋ゴム、バルーン作ると
ゴジラに巻きつけるやつね。
で今回ですね、ゴジラマイナスワンの、出演者が2人も出てきて、1人はこの飯田さん、うん、でもう1人 は、はい、人は田中美桜さんが、
わだつみ作戦のリーダー、はい、リーダーでいいんだよね、あれ、
まあ、リーダーです、うん、まあ、船長艦長ではなく民間人なので船長、
でも船長も私を艦長と呼ぶなって言ってたじゃないですか。
そうですね、あのマブゼ社長はあのドクトル・フォン・マブゼから取ってんのかもしれませんね、でこの俺田中美桜も出てるんだって言ったら田中美桜にリツイートされましたよ。で、なんかですね、このゴジラマイナスワンの向こうを張るような感じがあって、う
ん、みんなエゴサーティ好きだね。
好きですね。なんかですね、途中でですね、この出てくる怪獣、ゴンギルガンだっけ、ゴンギルガンとアースガロンが組み合うシーンがあるんですけど、
ギルギルガンみたいな名前ですが、そうそうそう、
でそれがですねちょっと、まあ、ゴジラ VS スペースゴジラみたいな感じで、つまりこういうそのゴジラ型の怪獣がこう組んでこう空中でこう移動する、まあ、戦うシーンがあるんですけど、
老害に散々バカにされたスペースゴジラ
みたいな感じじゃないですか。
こんなもん見るやつは人間じゃねえとまで言われたスペースゴジラ。
俺たちはね、でもね、この田口監督の世代にとってみると、この平成 VS ゴジラシリーズはやっぱり重要らしいんですよ。だからほら、だからマクドナルドもねコラボするぐらいなんですよ。俺たちはもうこんなの見てらんねえとか言いつつ一応見てましたけど、でもこれが大切な世代もあってちゃんと後に続いてるわけですよ。なんかそれ良かったと思いますし、
そんなこと言うよって俺が言ったんじゃないですよ。
そう
そう言われてたんですよ。あの、ね、岡田敏夫とかミンダナオとかが。
でも俺もちょっと思ってた。
俺で全然見てなかったから。
しかも今度のね、ハリウッド版ゴジラ VS コングニューエンパイアにはスペースゴジラ出てくるって噂もあります。
ほう。
なんかちょっとね、ちゃんと後に続いてるんです、このシリーズが。そしてですね、好きあらば川北ジャッコって言いましたけど、僕はね、もう一つ発見しました。
はい、
やっぱり好きあらば甲殻バクテリア。で今回も高ダムトキシン、
あんまり説得力ない感じの高カプセルが、
はい、でよく考えれば、うん、ウルトラマンブレイザー第1話ってエミ隊員が甲殻バクテリアをこのバザンガに打ち込むのがクライマックスじゃないですか。やっぱもうこれが平成 VS ゴジラがもうね全部支配してるんだなって思いましたね。今回もそれをね、エミタインが、あの時ってね、ちょっと振り返るシーンがあったじゃないですか。
ああ、
やらば甲殻バクテリアだし、あの時エミタインは下半身ね、こう、あの、なんかエロいホットパンツみたいなの履いてましたけど、まあ、やっぱりこのゴンド、うん、ゴンドイッサ、ゴンドイッサが一番のヒーローなわけですよ。おー、よかった。
エミタインそんなにエロいですか？
僕はエミタインに毎週ハーハーしてましたよ。
はあ。
でこの時の薬は注射より飲むのに限るぜゴジラさんというセリフが寒かったわけですけど、で今回のエミ隊員の、地獄に帰りなベイビーもちょっと
地獄に帰る時間だよっていうアスタラビスタベイビーみたいなセリフでエミ隊員が決めるんですけど、まあちょっと寒い。
でそれはあえて寒いセリフを用意してるんじゃないですか、こんな感じで。
ただブレイザー全編に言える、
まあね、
最後のセリフが決まらないっていう問題、
そういうね、サインくださいでしょ、うん、サインくださいさえなければ完璧だったのにね。まあちょっとそういう問題もありますが、そしてですね、平成ガメラから続く生物としての怪獣描写っていうのが、まあ、今回もあって、う
ん、やっぱり等身大の怪獣が襲ってくるってちょっと答えられない魅力があるよね。
そうなんですよ、
ソルジャーレギオンが俺たちに刷り込まれているのか。
だから今回、タガヌラとズクガンという二大昆虫怪獣が出てきて、だから俺思わずタガヌラの祖父にも買ってしまったんですけど、もうタガヌラいいよね。
可愛らしいよね。
今回はですね、俺タガヌラとモグージョンが一番好き。ちょっとモグージョンもこのウルトラソフビアドバンスで出してほしい。いやーもうね、これもね、ちょっと目だけこう墨入れして目だけうまくリペイントすればもうかなりうまいことになると思う。
これ結構できいいもん、
ね、できいいよ、
うん、
でズクガンがね、もうちょっとね、この足のところが足のところに可動軸を作ってくればよかったんですけどね、ちょっとまあね、ちょっとお金の問題なのかな。もうこれズクガンももうちょっとうまくいくと思うんですが、
ズクガンは 2,3 体出てきたもんね。
ズクガンじゃない、バザンガンか、バザン、
うん、これはだって材料使うよ。
そうなんですけどね、最近このバンダイのこのソフビの分割のセンスが俺あんまり良くないっていうのを言ってて、
うん、レギオンすぎるっていうコメントか。
まあ、
かそれを言っちゃったら
それを言っちゃおしまいよ。でつまりですね、今回はですね、まあ、テレビシリーズで地球怪獣はその地球の環境を守るために暴れたりビーム放ったりしてるっていうのがあって、
はい、
で
SF ですね。
そうです。でそれを引き継いでるんで、じゃあこのタガヌラとズクガンが暴れた工場に何かおかしなことがあるのではないかと
いうところから話が始まりますが、でよくそれがですね、怪獣の生態から怪獣を追い詰めていくっていうドラマを、しっかり突き詰めた平成ガメラの、まあ、延長線上にあるわけですよね。つまりこの平成ガメラと平成ゴジラの文脈にしっかり載っているのが今のウルトラシリーズなんだなというのが、まあ、よくわかる映画になってました、
はい、
そしてさらにですね、これが俺一番の重要だと思うんですけど、怪獣がしっかり子どもの怒りとか怨念とか思いの象徴になっているというのが怪獣映画 として一番重要なところだと思うんですよ、子どもが見るのは。
ガメラ3ですか。
そうですガメラ3もそうですし、まあまあね、帰ってきたウルトラマンもそうですよ、もう切り通しさんはもう辞書のタイトルにもしてます、怪獣少年の復讐だったり、はい、怪獣使いの少年だったり、
うん、エレドータスですね、
エレドータスだったり、そういえばもうこれ一番みんながバカにするウルトラマン太郎もこのバサラの回とかがありました一番みんながちょっとこれは辛いよっていうバサラの回とかありました、うん、そして、今回ガバドンがちゃんと出てきます、
はい、ガバドン回はあまりいいと思いませんでしたが、
まあ、でもですね、これはつまりもうちょっとポジティブな面としての子どもの思いの象徴としての怪獣じゃないですか、うん、で、まあ、僕もね、ブレイザーのガバドン界はあんまりなって思ったんですけど、
そマクガイアさんもそう思ったんだ
でもデマーガ界は良かったですよ、うん、デマーガの大人はそのあのデマーガの子供を倒そうとするんだけども、うん、ハンターとしてのウルトラマンはね、やっぱりほらプレデター2で赤ちゃんがいる女性とか殺せないっていうことで、うん、止めるし、子供はまた別の、こう思いがあるということで、人間ウルトラマン子供それぞれの思いがあるという、うん、そのデマーガ界は良かったですね、うん、でそして、その、アップトゥデート版としてのガメラ3がやはり今回があると、
バイダーエイがドロドロにされるってやつで、はい、
前田愛とかね、もうまさかね、歌舞伎俳優の妻に収まるとは思わなかったですが、でもちゃんと、これをですね、今回の映画版に持ってくるっていうのはね、よかったよくわかってる、
わかってる、
それをですね、子供視点ではなく大人視点でやるっていうところにやっぱりね、ちょっとうまさを感じましたね。あとは相変わらず田口清太監督の、まあ、もう一つの引き出しとして、奥で巨大怪獣、巨大ウルトラマンが戦ってて、で手前に、実写として、その群衆が逃げ惑ったりするみたいな絵作りがあって、まあ、これもガンガン使ってましたね。これも田口清太監督の引き出しの一つ でさらに、この合成でに、GoPro を使ったりとかした長回しを組み合わせるっていうのが、ニュージェネシリーズの絵作りを変えたんですけども、まあ、今回もやってたし、これが一番うまくいってたのがウルトラマンブレイザーの第1話でもありました、うん、
ただ1話はずっとナイトシーンだから、ね、はい、終盤はちょっと飽きちゃって、
もうでもいいじゃないですか、うん、テレビでこんなナイトシーンばっかりとか、
そうだね、シルバー仮面の1話
で、あ、俺も今シルバー仮面を言おうと思って現代の実相寺監督ですよ。絶対これね、文句出ますよ、テレビ局から。そんな、もうみんな寝ちゃうよ、つって。
動員拒否されるよ。
でもそれをあえてやるという上手さがね。でも、ね、やっぱり今回はですね、この第1話を明るいところでやるみたいな場面があったじゃないですか。うん、ちょっとそこは上手かったですね。そしてですね、東映がやりがちなんですけど、劇場版限定フォームとか、はいはい、劇場版で明かされるブレイザー最大の謎みたいな余計なことをしない、
最終回先行放送みたいな嘘をつかない、
嘘をつかないその興行のために、なんか無理やりなことをしないというところに真摯さがありましたが、だからなのか劇場はちょっと寂しい入りでした。どうでした？直人さん見に行った時。
昨日見たけど結構入ってたよ。
本当に？
うん、ただ年齢層は高かった。子供は一人もいなかったような気がした。
そうか、うん、なんかね、うちの近くは結構子供ばっかりだったんですけど、そのせいか寂しかったんですよね。
だってロケ地もマクガイアさんの近所でやってたやつじゃない？あの浄水場とか。
あ、それはあれでしょ、川崎の方でしょ、
うん、新河岸って書いてあったよ。
え、マジで、
うん、
新河岸関、あ、それはちょっと気づかなかったけど、まあね、あそこは結構ロケ地多いんですよ、
うん、
大泉から近いから大泉からめちゃめちゃ近いんですよ。そうで、あとはですね、国会議事堂を壊すっていうのは特撮あるあるなんですけど、それを汚い大人の象徴であるから壊すという理由付けがあったのがすごく良かったですね。なかなかね、いや、まあ、別にゴジラ、最初のゴジラもそうなんですけど、なかなかこれをねもう一回今の視点でやるっていうのはね、僕はちょっと思いつかなかったところですし、ちょっと新鮮なところでもあります。
汚い音の象徴が政治家みたいなのもちょっと能天気すぎるなと思うけど、
でそう思うでしょ、うん、でそれは一つ仕掛けがあって、それは子供が考える汚い大人の象徴としてっていうひねりっていうか仕掛けがあるのがやっぱ良かったですね。
やっぱり政治家をさ、みんなが憧れるような仕事にしていかないと良くならないですよ。
本当はね、本当はそうなんですけど、でも日本とかも絶対そうじゃないじゃないですか、もう今とかもうひどい、もう俺絶対確定申告とかもう今やるね、もう気力が起こらないんですけど、
税金は任意ですとか言っちゃうわけ。
そうだからね、本当は明日とかやらなきゃいけないんですけども、全然やる気力が起きないんですが、でそういうのがあると、このね、もう国会議事堂とかぶっ壊したくなるじゃないですか。だからですね、ちょっと今回のね、この今確定申告に苦しんでる皆さんはこの映画とか見てうさを晴らすといいと思いますよ。そう、あ、だからね、ひろゆきを怪獣の足でぶち壊さないと、
いや、まあそういう怪獣映画は出てくるでしょうか、必ず、
うん、そういう、で今ね、ハリウッド映画のね、
YouTuber とか絶対踏み潰されるでしょ、
みんなイーロン・マスクじゃないですか
それもう一昔前じゃない、
そうそうそう、一昔前、うん、まあでも今もあるよ、今もあるし、だからどんどんどんどんね、こうひろゆきが悪役みたいなのいっぱい出てくると、あ、最近の仮面ライダーもそうか、最近の仮面ライダーもそうじゃないですか。
どうなの、
最近の仮面ライダーもひろゆきみたいなのが悪役だったりしません？
そんなことない。それは知らなかった。
だからね、ちょっと今回俺びっくりしたのは、人類を救うかもしれない物質だっていうのにダムドクシンなんて名前つけるんですよ絶対ダメじゃないですか。
いい意味、いい意味何にもないよ、ね、
そうそう、いい意味一つもない
暗黒騎士団とか、
そうそう、さすが、もうそういう意味だよね、うん、自分の国を守る騎士団に暗黒騎士団とかつけちゃうセンスなんですよ、うん、もうね、もうデイムとトキシンですよダメですよ、そんなのつけちゃもっと爽やかな名前つけないといけないんですが、まあそれは分かりやすさということで、でさらにブレイザーはテレビ本編とこう同じで、うん、もう相変わらず愛嬌たっぷりで、なんか工場の陰に隠れたりとかあと、なんだっけ、ちょっと今回踊りを邪魔されるっていうシーンがありましたね、なんかね、あとはゲント隊長が今回の作戦は繊細な動きが必要なので、はい、ブレイザーに出番はありませんと言った時にブレイザーストーンを熱くして抗議するみたいな愛嬌たっぷりのシーンがあって、
あそこはちょっと面白かったですね、
はい、もうそういうのがね、面白いです、うん、やっぱりね、そういうシーンがあるとちょっとね、映画としてこう魅力がね、こう高まりますよね。タローマンもその通りです。タローマンもね、もう100分ぐらいの映画にしてほしいんですけど
できるわけないよね。
いやでも NHK がね、本気出せばやるかもしれないですよ。
手打ちだからな。
いやそんなことないですよ。だからタローマンは全部見たんですけど、うん、つまり岡本太郎の言葉っていうのがに力があるんで、はい、やっぱり面白かったですよ。で、あ、でもちょっと完全に脱線の話になる。
今日脱線しかしてないよ。
いやいや、その間が持たない。まあでも、まあ、あの監督に100分ぐらいの映画が撮れるかどうかっていうのが分かんないですけど、そうですね、 CM 監督なんで、うん、でもそういうそんぐらいのクオリティはあると思います、ね、
大阪万博でやればいいよ、うん、
でこれですね、ただですね、ちょっと宣伝としてもったいないところがあって、そのやっぱ子供向けとして宣伝してるんですよね、
うん、そんなに映画としてヒットさせようとしてないのかな。
そうなんですよ。でもこれ明らかに田口監督とか小柳脚本家、うん、 とかは大人向けに作ってるじゃないですか、
うん、
だって俺ちょっとね、そのあのこのガキがお前なんか軍産複合体の歯車でしかないんだよみたいなことを親父に言うじゃないですか。それってその明らかに大人をうろたえさせようというセリフじゃないですか。
まあでも12歳の子供が言いそうな感じではある。そうそう、
言いそうでこう、うん、
ちょっと小学校と中学校の境目ぐらいの年で。
そう。でも宣伝は小学校低学年向けなんです。
ウルトラマンですからね。
そう。もったいないね。
もったいないね。
で、シン・ウルトラマンとか大人にも訴求する宣伝をしてたんですけど、
うん、
これもうちょっと大人向けの宣伝をしてもらえれば、なんとかなると思うんですけどね。
まあ、シン・ウルトラマンとは予算が10倍ぐらい違いますよ。
なかなか。
10倍はいかねえか。
10倍もいかないと思う。だってシン・ウルトラマンって8億9億ぐらいでしょ、
うん、
この映画俺1億いってない気がするな
と思う、ね、
1億がいってるか、1億がいってるか。
3分の1ぐらいは総集編でしょ。
そんなことないけど、
最初10分ぐらい総集
編、最初10分ぐらい、ね、だから9分の1ぐらい、まあね、全部の漢字にルビ振ってある。あ、そうかも。まあね、ちょっとアジアでのネット配信とかをね、頭に入れてるのかもしれませんが、ちょっともったいなかったところです。そして決め台詞ダサい問題
アストラビスタ、
さっき言いましたが、でちょっと最後まで見ると割とツッコミどころはあって、僕はですね、安田部隊員糖質制限してないのか問題がね、気になりました。
いや、ビルダーだって毎3食ささみ食ってるわけじゃないですよ。
そうで、ツイートしたら安信隊員はあの日チートデーだったんだよって言ってて、
まあ、人んちに、まあ、人んちに食いに来るぐらいかね。一回脂肪をつけてから絞らないといい、いい筋肉になる。
せっかくね、せっかく打ち上げでその焼肉ホームパに誘われたんで、うん、今日はチートデーだっていうことで山盛り食べてたんですかね。でもちょっとね、でもああいう細かいところに、ね、手を抜かないのは楽しかったんですよ。
筋肉つけてるのは役者であって安信隊員ではないんじゃないか。
いやいやいや、でももう安信隊員はね、もう体が怪獣でしたから、もうすごかった。
そうそう、増量期はカロリー取るんですよ。
ただね、ちょっとその安信隊員の筋肉がね、なんかそのギャグでしか生かされてないのがね、もうちょっと、ね、あとあれですよね、こういつ奥さんとセックスしてるのか問題がありますね。こうね、もう絶対それセックスしてる日もないと思います。
何ヶ月か前にやったわけだからね。
何ヶ月前か前にやってたのかな。じゃあ、うん、でちゃんとね、子供がお母さん調子悪いなと思ったらもう一人生まれるってオチは良かったですけど、俺ちょっとゲント隊長
バリバリじゃなかった
でよ。ゲント隊、まあ、バリバリですけど、でもじゃあゲント隊長いつセックス、あ、うちはセックスです。うちはセックスです。というわけで、大変全体的に言うと。大変素晴らしい映画でした。
劇場でも裸出ました。総集編で、
総集編でね。というわけで、ぜひ皆さん映画館に行ってください。でこんな感じで、ですね、ちょっと無料分終わりにしようと思うんですけど、
今何時、
まだ8時14分
なんで、意外と前半、
ちょっとですね、前半、締める前に直人さんの、はい、面白かったものというのをインターミッションとしてやります、
はい、これが、
まず最初に、ゲーム、パラノマサイト、
はい、本庄七不思議。
これは何なんですか、配信のゲーム。これは
配信、Steam とスイッチで配信してるんですけど、
はい、
まあ、今非常に評判が悪いスクウェアエニックスから出たホラーアドベンチャー、うん、去年一昨年と出すゲーム出すゲーム全部ダメで、
俺 UF16 楽しかったよ、
うん、まあこれはミステリー寄りのホラーアドベンチャーなんだけど、
はい、
墨田区を80年代の墨田区を舞台に繰り広げられるスーパーホラー対戦。
このファイル23っていうのは何なんですか。
これはスターウォーズエピソード5みたいな
もんで、じゃあ第1弾がファイル
23、第1弾がファイル23なんですよ
すごい壮大ですね、
うん、これゲーム賞かなんかでも賞もらってたんだけど、まあ本庄七不思議っていう送り表紙とか置いてけぼりとかあるんですけど、そのスタンド能力を身につけた7人が殺し合うみたいなね。
そうなんだ、
うん、それを 一人一人の主人公でこうつながっていく、この番組でも以前紹介した
町とか
この番組でも以前紹介した13騎兵防衛圏のホラー版みたいなやつです。すごい面白いです。
シナリオは誰か有名な人が書いてたりするんですか？
ガラケー時代に木深川探偵っていう結構面白いミステリーのゲームがあったんだけど、その人がプロデューサーやってる。
でもお高いんでしょ？
それがね、2000円もしないんですよ。しかもしょっちゅうセールやってるんですよ。そして10時間ぐらいでサクッと終わる。
ちょっとでもそれやってみたくなりますね。
去年の5月ぐらい出たゲームです。
じゃあ Steam だと結構高評価だったりするんですか？
高評価なんじゃない？
なるほど。
去年一番面白かったゲームかな。
ちょっと時間があったらやってみます。
うん、
そうですね。だって2000円ってことはね、セールで1500円とかになって
る。そう
その時に買ってやるのが一番いいかもしれません。はい。そしてですね、ちょっと僕これびっくりしたんですが、はい、このセイントセイヤ、
セイントセイヤ海王再起、
セイントセイヤのこのスピンオフって結構あるじゃないですか。今、ね、ゴールドセイントのやつ
とか、今チャンピオンレッドではセイントセイヤのスピンオフが4本も連載してるっていう意味わかんない雑誌になってるんですけど、
なんか女のセイヤのやつとかあるじゃないですか。
セインティアショーね、
セインティアショーがあり、ゴールドセイントのやつがあり、
ま
あ、
そのうちの一つでひっそり始まったセイントセイヤ海王再起、時間軸的にはハーデスとアテナの戦いが終わって、セイントが全員次元の別次元をさまよってるところを、この上の方にいる女神っていうのが地球を滅ぼそうとして、じゃあどうするのかって言ったら、死んでたポセイドン七将軍がハーデスから一時の命を与えられて蘇って戦うっていう、
俺たちが地球を守るぜと。
そうそう、地上で地球が滅亡するまであと10時間、もうこの東映漫画祭り感あふれる設定。
そうで、これもコミックスの絵がクレマーザマソミにかなり似てるんですけど、
はい、
実際に中見るとちょっとびっくりしました。
そうですか。
これがなんかネットでは高藤類先生の変名なのではないかという、
ないかという噂が僕たちの敬愛する、
つまりそう僕たちの敬愛する高藤類先生は漫画家引退宣言をしたんですよね。多分 おそらく、まあ、子供が生まれて、で高藤先生はエロい漫画も描いてるんで、ちょっと一旦お休みしますと。
まあ漫画やめて、漫画お休みしてもトークショーはしょっちゅう出てんだけどね。そう
だからつまりちょっと親としてエロい漫画描いてるのはちょっとね、子供にどうかと思うねみたいなの思いがあったんでしょう。
でもはぐれアイドル再開するらしいです。
そう、高藤類先生が、うん、そうなの。そうなんだ。あれが一番子供に見せたくない漫画ではなかったの？
そうですね。まあ非常に面白い。
そうなんだ。じゃあ
これもまだ1巻しか出てないから、
これもどっかで、ね、
すぐ追いつきます。
その変名だってことを明かすのかもしれません、ね、
明かさないと思います。
そうなんですか。だってこれ結構面白そうじゃないですか。
面白いよ本当に。
ちょっと好きになりますね、
うん、
そして、これは僕も気になるんですけど、はい、やる暇がないバルダーズゲート3。
バルダーズゲート
3、これは面白いでしょ。どうせゲームオブザイヤーとか撮ってんじゃないですか。
ゲームオブザイヤー、ゼルダとかスパイダーマンを差し置いてゲームオブザイヤーを受賞したんですけど、うん、まあそこまでかなと思うけど、非常に面白い。
そうでしょ。だってこの間、うん、特集したダンジョン飯の作者の人も、うん、これバルダーズゲート3完成する前からやってましたよ。
あ、そうなんだ。
だからその海外の配信サイトだと完成前からできる、う
ん、はいはい。あ、ベータ版から。
そうぜ、もういろんなの抑えてね、1位ゼルダが取るかと思いきや、
ただ通常のオープンワールドって一人で何でもできちゃう、
はい、
けどこれはパーティープレイだから一人でやると結構めんどくさいっていう、
でもオンラインなんですか？オンラインじゃなく、
オンラインでマルチプレイできる。
じゃあそのオンラインで、うん、じゃあソロプレイだと、ソロプレイでネットに繋がないとクリアできないってことなんですか？そういうわけでもなく、
ネットに繋がなくてもできる。ただネットに繋ぐと同じストーリーを複数の人間でできる。
ナオトさんどこまで行きました？
俺もすぐあと10時間ぐらいで終わるんじゃないか
な。マジで、うん、そんなサクッとクリアできる？ちょっと見てください。でもこれ100時間ぐらいプレイしないといけないの
かな。100時間はかかんねえと思う。50時間ぐらいで終わると思う。
そんなサクッと終わる？
うん。
だからこのね、去年、うん、そのダンジョン&ドラゴンズの映画があったじゃないですか、はい、
これもダンジョンズ&ドラゴンズ
のフォーゴットンレルムって書いてありますね、うん、
まあ、バルダーズゲートもダンジョンズ&ドラゴンズに出てくる街だから、とりあえず何か判定をするたびに20面ダイスをこう振るっていう、
ああ
楽しいですよ、
うん、なるほど。じゃあそんな50時間で終わるなら、
去年ダンジョンズ&ドラゴンズのプチ盛り上がりましたしね、
ちょっとやってみようかな。なるほど。そして、この三条陸ヒーローワークス、はい、これは僕もやりましたよ。
あ、読んだんだ。この番組で紹介した。
ちょっと紹介しましたし。
じゃあいいか。
いやいや別にいいですよ。うん、
いやまあ主に大の大冒険と仮面ライダーダブルとかになると思うんだけど、これはそれになる前の編集者時代とか、
はい、あと編集やってんのもありましたよね。
同人誌時代の話とか載ってるのが面白かった
ですね。面白かったです。
あの僕たちより上の老害世代がみんな持ってたというテレビラドンとか頼もしい幼稚園の話ばっかり。
そうなんですよ。だから本当に三条陸さん そのこれまでの仕事を振り返る、うん、
いやまさか漫画のブレスオブファイヤーが三条陸原作だったとはね。
そうそう、そういう変名の仕事もちゃんと明かしてるのがね、うん、ここ意外でした、ね、
この漫画家さん大好きだったんだけどな俺、
そしてですね、これも僕買いました。
あ、買った。ここでは紹介した。
紹介しました。
した。
じゃあいいか。しましたが、いや、直人さんなりの紹介を、うん。
じゃあ同じようなことしか言えないと思うけど、やっぱり伊豆吹豊の数年がすごい。
世代だからね。
すごいっていうかさ、もうこんなに毎週毎週やったら潰れちゃうよねと思うけど、今も残ってるのすごいよね、伊豆吹さん。本当に。
まあ特にね、まあダイナマン、バイオマン、バイオマン、フラッシュマンの。
チェンジマン、フラッシュマン、4年間で200体ぐらい、210体、20体ぐらいデザインしてるわけでしょ。
でもそれめちゃめちゃ楽しそうにやってたし、アニメの仕事も並行してるじゃないですか、うん、
超人すぎるよ。
やっぱね、楽しかったんでしょ、
うん、
で、ほら、ダンバインもダンバインとか学習のシャートも被ってるじゃないですか、
うん、
僕はね、ダンバインの黒騎士とこのブラックナイト
ダークナイト、
ダークナイト、ダークナイト、うん、まあでも、まあ、そういうもんだ。
クリエイターっていうのは一番忙しくしてる時期に傑作が生まれがちですけれども、
まあそうかもしれません
ね。そういうアイデアが尽きない時代だったんでしょうね。
まあどうしてもね、でこれ、うん、世代だから伊豆吹豊にどうしてもこう注目してしまうけども、
うん、
まあ、別に他のデザインも別に全然いいじゃないですか。
そうですね。野口龍さんとか。
そうだから、そういう意味でも読み応えのある本です、ね、うん。
もう場所がでも辛くなってくるよね、そろそろ。お値段も6600円ですよ。
そう、でもこれは買わないとすぐプレミアがついてしまうから。
うん、
そしてですね、まあ、これも結構散々話したんですけど、鬼太郎誕生やっぱ話さない
といけない。こんなすごいと思わなかったよね。
俺も。で、アナオトさんはどうなの、うん、あの犬神家の一族についてはどう思って
別にどうも思ってない。
いや、これは犬神家の一族の本案としてもめちゃめちゃよくできてるじゃないですか。
うん、犬神家よりむしろ八坂村的な。
そうなの、ちょっとそこら辺は詳しくないんで、そうなの、
安田家別に田舎の話じゃねえし。
いや、つまり犬神家の、うん、で一族がその近現代日本の象徴として出てくるじゃないですか。でそれを踏まえてるけど、八坂村はどう踏まえてる？
あの田舎の村で
連続殺人？
連続殺人っていうのは全部そうだけど、あと慕ってくる妹みたいなやつがいたりとかね。あと地下通路をさまようとか。
そういうとこなのね。うん、それ全然安坂村に詳しくなくて。
ただこれの一番の肝は遠州村だと思わせて、実はそうじゃないっていうのが肝でしょ。
そうなんですよ、うん、実は日本全体の話だった、
うん、
っていう意味でもよくできてる、
うん、
しけど犬神家の一族も、実際の原作だと、
うん、
その満州でアヘン栽培してそれで成り上がったっていうところだから本質は同じなの。
まあ犬神家実際のモデルがあるから。
あ、まあね。
うん、
それ八坂村もそうじゃないですか。
津山は30人殺しね。
うん、そこはやっぱりね、松本清張はすごかったところ。
横溝正史。
横溝正史がすごかった。そうそう、横溝正史です。ダメだ。ダメだ。もうダメ
だ。ネットフリー悪魔君は面白いです。
そして、散々面白いという話は聞いてるんですが、
激高仮面、まあ一昨年ぐらいから話題になってんだけど、本当に面白くなってきたのは去年からっていうことで、2023年。読んでる？
読んでないけど もう面白い面白いって話が、
まあ特撮について批評性がこれほどある漫画っていうのはかつてなかったんじゃないかな。
そうなんですね、うん、これは仮面ライダーになりたい人なんですか？
仮面ライダーじゃないんですよ。
何なんですか？月光仮面なんですか？
いや、読んでく
これ今マジでやばい、うん、いやちょっとだから読もう読もうと思ってるんだけど、うん、なかなかこのね踏ん切りがつかなくて、つまりどういう話
ですか？割と取りつかれた一般人が怪人と戦うみたいなのは、もともとブギーポップは笑わないあたりが源流なのかな、うん、まあでもそういう話。
いやなんかこういう話結構今いくつかあるじゃないですか。なんたらかんたらは仮面ライダーになりたいとかあるじゃないですか。あの八幡大和の人が書いてるやつ、それとなんかやっぱ違う。
うん、見たことない。
高藤類より批評性上、あキックアス、うん、
ああまあバットマンを突き詰めるとこういう感じになるのかもしれない。島本先生も絶賛してんだ。してそうか。
すると思う。
うん、
ゼブラーマンとか、まあちょっとこれは気になる。
まず霧同士っていう部長が死ぬところから始めてですね。
じゃあ町山とかいう人も出てきたりするんですか？
町山は出てきてないけど、まあ登場人物はセリザーとか、
おう、
マリ、
上原とか、
上原はいたかな。まああのなんだっけ、監督本田一郎。
本田とか出て
る。本田じゃなくて石郎だったと思う。実相寺、主人公は実相寺ですよ。
実相寺、
うん、
なるほど。あんのは
出てこない。
じゃあ東条は、東条
はもっと下でしょ。
なるほど。じゃあちょっと気になりますね。主人公の名前実相寺、
うん、
ちょっと気になるところですね。わかりました。じゃあ近所とか、成田
は出てくる。
近所
はそのうち出てくるんじゃない。成田は出てくるよ。
なるほど、うん、ちょっと
中野も出てくる。中野川北出てくる。
おお、わかりました。じゃあ、うん、そこら辺のメタ的な面白さがある。
メタ的とはまた違う、大真面目なんだよとにかく。
わかりました。じゃあちょっと読んでみます。何巻まで出てます？
4巻。
あ、じゃあまだ大丈夫。
まだ全然大丈夫。
わかりました。
コミックレンタルとかでも置いてあるから、
はい、ちょっと読んでみましょう。そして僕はもう全然関心ゼロな、
はい、昨日3周年を迎えたウマ娘。まあ一応面白かった。
ゲームが3周年。
ゲームが3周年。
そしてこれはシーズン
3。3期アニメは去年の秋だったんですけど、まあちょっと難しいことに挑戦しすぎたせいであんまり評判が良くなかった、ね。
そうなんですか、うん。難しい。
アスリートの衰えと引き際っていう。
そんなシリアスな話なんですか。
スポーツものでやったことがないような話だったからね。
そんなシリアスな話なんですか。
3期ね。
そんな馬娘がなんかイチャイチャする話じゃないんですか。
じゃないんですよ。大真面目なんですよ。3期俺は面白かったけど、まあ受けなかった理由もよくわかります。
そしてちょっとですね、僕が聞きたかったのは、
はい、
直人さんユニコーンオーバーロード体験版やってるっていうか、はい、どうですか、うん、俺明日やろうかどうか迷ってるんです
けど。酒もはまあフリーで落とせるし。
いや、予約はしちゃったんですよ、プレステ5で。
あ、そう、はい、あ、プレステで予約したの、
うん、いや、なんかもうよくわかんなくて、うん、でまあスチームよりプレステの方がいいかなと思って。でプレステでも体験版が出てるんでどうしようかなと、
まあ、ストーリーはファイアーエンブレム、戦闘シーンは伝説の大釜という。
ファイアーエンブレムなのか、どうしようかな。
その他幻想水湖伝とかの要素が混じってます。
そうなんですね。シャイニングフォースじゃないんですか。なんか獣がいっぱい出てくるじゃないですか。
獣まだ出てきてないけど出そうだね。そこのキービジュアルにいるね。
獣に惹かれて、であと13機兵防衛圏面白かったし、あとなんか戦闘がタクティクスオーガープラス FF12 みたいな感じなんで、なんかあのガンビットシステムじゃないですか。何パーセントで何たらみたいな、
うん、自由度高そうで自由度はない、そんな感じです。
まあちょっとやろう。時間はないけど、うん、なんかやっぱりね、このバニラソフトはちょっと気になります ね、全作品が、
うん、バルダーズゲートもある終わってねえし、ユニコーンオーバーロードもあるし、百英雄伝も出ますし、
ちょっとね、13機兵防衛圏がむちゃくちゃ面白かったから、やっぱこれもやろうかな。そうそう、
俺はゲーム本当はやりたいんだけど時間がなくてやれないんだよ。そう、なるほどね。わかりました。じゃあというなわけでですね、この後
あともう一つだけ、
なんかあります。
今横須賀で巨大ロボット展というのをやってるんで、まあ関心がある人は。
横須賀のどこでやってるんですか。
観音崎の横須賀美術館っていうと、うん、横須賀駅からバスで30分ぐらい
遠い観音崎
うちから3時間ぐらいかかったんだけど、
観音崎ってなんか特撮でロケするとこじゃないですか
まあでも人がかなりいっぱいいました、
あ、なんかねちょっとネットで話題ですよ、話題ですし、うん、あのちょっと亡くなられたあのライターの方いるじゃないですか、
広田さんね、
はい、広田さんが
あの人がアニメ批評とかゲーム批評に書いてる文章はどうかと思ったけど
僕広田さんのブログ読んでましたよ。だって
イベントも行ったでしょ。
行きました行きました。でだからちょっと気になっているんですけど、
ダグラムとか2ページぐらいしかやらないのになぜかメガゾーンが6ページもあるっていういびつな評価。
まあまあこのキュレーターの好みがね、出てるんでしょう、でもどうしよっかな、これ設定が飾ってるだけなんじゃないですか、そういうわけではなく、
まあそんな感じであんまり期待していくと肩透かしを食らうかもしれません。
いいかな、いいかな、
まあ、分かりました。あとは所沢さくらタウンで長野守る店とか、
それもね島さんまで言ってたんですけど
長野守る店が終わったら仮面ライダー店だそうです。
そうなんですね、うん、分かりました、ありがとうございます。
5分ぐらいで終わったでしょう。
じゃあそんな感じでこの後セリー版ウルトラマンブレイザーを振り返り、ウルトラマンブレイザーとは何だったのか、はい、そして今後のウルトラマンとはどうなるかという話をしたいと思います。もう1時間ぐらいやりますのでよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
であとですね、来月は一応アリアスター会をやるつもりでもありますが1ヶ月後なので、ちょっと某は恐れてるが、もうね
絶対打ち切られるで
しょ。打ち切りになったらどうしようかなと思って、
うちの方じゃやってすらいでんだけど、
打ち切りになっちゃったらちょっとやめるか、どうしようかな、みんなどう思う。ちょっと
最近洋画って本当に公開絞ってるよね、うん、
そうなんだよ。でこの番組を全然洋画の話しないからちょっとアリアスター回ぐらいやろうかと思ってたんだけど、公開が終わっちゃったな、ちょっとな。いや某は恐れてる、面白かったよ
俺あの監督全然ダメだ。
直人さんはダメでしょだってそう、もう1日うちはね1日2回だった。
ヘレディタリーとかプッと笑っちゃわなかった。
そういうところが面白いんだよ。ボーバー恐れてるはもうだいぶ笑う、うん、だいぶ笑うけどそれが面白い。そうちょっとね、実は松本人志が目指したのはこういう映画だったのではないかって話をしたいんですよね。そう、落下の解剖学はちょっと気になるんで明日は見に行こうかと思います。そんな感じで、皆さんよろしくお願いします。今入ってもええんやで。
次回
は3月4日、だ来週ですね。
来週
最近の爆買いをやります。そして、その、2週後3月17日に一応今の予定では某は恐れてるとアリアスター会をやりますのでよろしくお願いします。オッペンハイマーはちょっと見てないのでまだなんともかんともって感じです。
まだ来てないでしょ。
そうなんです。まあね、今思えば哀れなる者たちとヨルゴスランティモス会やってもよかったかもしれません、ね、ちょっとね、まあよろしくお願いします。じゃあひとまずさよなら。